TBS Podcast。TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組オーバーザさん、パーソナリティのジェンスーです。
TBS アナウンサー堀井美香です。
毎週金曜日夕方5時から配信されるこの番組、皆様今週もよくぞ金曜日までたどり着きました。お疲れさん。土日もちょっと予定あるとか仕事あるっていう人はそのままもうちょっと頑張って。さあ、毎回およそ30分、私ジェンスーと TBS アナウンサー堀井美香がですね、語り合いまして。皆様から届いたメールを読み、太陽の向こう側をオーバー目指していく、そんなトークプログラムとなっております。今週もよろしくお願いします。
お願いいたします。ちょっとこれ今日私かりんとう食べながらやっていいですか？これ秋田のリスナーさんから送って、はい、秋田のリスナーさんが
ありがとうございます。
厚みのかりんとうっていうのが
薄いじゃん。
厚みのかりんとう、いや薄いんだけど厚みっていうかりんとうがこれもう本当大好きなんですよ。
おいしい。
ちょっとこれ食べながらやります。
いただきます。
これ私おばがいつも送ってくれてたんですけど、うん、おばが亡くなっちゃってそれが、うん、送ってくれる人がいなかったから、ありがとうございます。
みかちゃん、
はい、
今日綺麗だね。
ありがとうございます。ポッ
ポッ今日化粧濃いじゃん。どうしたのね、みかちゃん。
ちょっとこの後取材がね、うん、ありまして。
今日綺麗じゃない？今日綺麗じゃないですか？どうしたの？
ね課長
ね、
誰？
いや課長今これやったら大問題じゃん。ね、
昭和の課長、
ね、昭和ね、昭和
で。昭和の部
長。どうしたの？しかもモヘアセーター白で。誰を殺そうとしてんの？どこの童貞を殺そうとしてんの？
ね、ちょっとね、もう関節とかムーディーにしてほしいんだよね。
ほんとさ、今日さ、っていうか、
ちょっとちゃんと化粧してみたんですよ。
なんだろうね、なんだろう、こう、なんか、何言っても怒らせることしか思い浮かばないや。熟女ホニャララ的な、なんだろう、エロいな、おいっていう、ゴミ出しに行った後ろ姿が、みたいな、そういう感じだよね。やばくない？何今日。
そうですか？
今までで一番、うん、ファンデーションの感じ。なんか、隙がないけど、隙があるみたいな。なんか、ファンデーションそんなちゃんと塗ってないもんね、最近ね。
塗ってない。
でも、
今日もだから、トイレでババッとやっただけです
よ。いや、ババッとが、こんなうまくいくことあんのっていう。エロいわ。エロスない、リビドーがないってね。エロいわ、今日、ミカちゃん、何これ。
そうですか。
なんかね、頬の好調の仕方とかも含めて。
あのね、だから、多分私いつも頬紅をしないんですよ。うんうん、それをしたんですよ。
そう。で、それで、
はい。
パッとしてる。
うるさい、ね。
行くとやっぱこうあれだね。
給湯室じゃないよ。
カバちゃんみたいになってくね。
そう。カバちゃんに、やっぱり、
寄ってくよね。
寄っていきますね。うんうん、最初、私の方がちょっと先行リードしてたんですよ。うんうん、カバちゃんと、うん。
カバちゃん具合をね。
カバちゃん具合。うん、で若干こう先行ってたんですけど、うん、まあその時からちらほらうちの旦那さんが、
すっごい写真送られてきたもんね。
カバちゃんに似てねってずっと言ってたんですけど、うんうんうん、ある時期カバちゃんが私を追い越していきまして、
よりカバちゃんの精度上げてったってこと、
ね、そうです。うん、今ちょっともう追いつけないぐらいになってるんで、うん、
今日やばいって本当に。
そうそう。
本当。
嘘。なんだろう。
なんかそのセーターとか髪とかメイクの昭和のちょっと小エロドラマだよそれ。小エロ。わかる？小さいエロとか言って、小エロ。昭和の小エロドラマ。やばい、この熟女って感じよ。欲求不満熟女現るって感じになってるよ。大丈夫ね。マジで。
昔ちょっとエロい女優さんいたじゃないですか。
いたいた、そう。たまにそう。
わかる？
わかる。
昔の、なんかドラマとかに出てくる日活からちょっと上がってきた敬語にちょっと似てるのは自分でもさっき、テレビの鏡見てみて思った、
うん。思ったでしょ？
思った思った。
たまに脱ぐ人っていう感じの。
そう。
なんだろう。
思いました。うんうん、松本清張とかで、何役っていうのわかんないけど、うん。まあそういうことでですね。
今日はエロいですよ。私ですらちょっとドキッとしてしまいました。
そうですか。
やれる、今日は。
いいよ、遠慮しとくわ。
やれるよ。ね、やれる堀みたいな、今日。
遠慮しとくわ。
そこ全然、あれだもんね。堀さん、ないもんね。
何ですか？
欲求がね。
ないですね。
森陽子的なのがないもんね。
ないですね。全然。
絶対嘘、そんなの。絶対に嘘、私は信じません。あなたにも何らかの欲はある。枯れたのが好きとか何とか言ってるけど、絶対に嘘。あんた今日シュミーズ着てるでしょ、その下に。
シュミーズじゃないよ。これね、シュミーズ、タンクトップね。
いやいや、シュミーズっぽい感じ。シュミーズ。
シュミーズが シミズが似合うでしょ、う
ん、ね、今日はシミズ着てる。
シミズ似合うよね。
今日はね、シミズを着てるところは私が襖のこっち側から覗いてた。
披露したいわ。披露したい。シミズ姿を。
ね、これいいですか皆さん。あの、ハラスメントっていうのは全て関係値です、うん。関係値があればこういう話はできるんです。だけど、関係値がない人が今日シミズ着てるみたいな格好で言ったらアウトですから。パブリックなとこでね。
今日の勤務は、2時までです。
マジで？深夜？ど深夜？もうさ、ばあさんなんだからさ、それも断んなよ。さあ、我々、
はい、
この1週間のトピックを毎回ここで話すんですけど、
そうなんですけれども、
ちょっとびっくりしましたね、今回はね。だって先週のさ、放送で話した時にさ、絶対今回は何もないよと。はあ、予言めいたこと何も言ってないし、うん、絶対今回は何もないよ、イエーイって言ってたのに、まずは、オーバーザさんが、オーバーザシーしたっていう。3の前に海越えちゃった。
すごいね。
すごかったね。ラジオネーム、クララさん。17歳。
ありがとうございます。17歳。
親より年上のラジオ聞いてどうすんのと思うけど。
すごい、つなげてくれて。
そう。BBC のフォーチュネートリーといえばですね、あの、フィーとジェーンね、がやってる堀さんが見つけた、うん、堀さんが単純にパッと見だけで見つけた、私たち姉妹番組じゃないかっていうポッドキャスト。
これスクロールして、あれ私私
もう一人の方も私似てるんだよね、ジェーンもね。
そう。
そう。で、そこで似てんじゃないのギャラギャラって聞いて、聞いたら聞いたら結構同じような話してて、
はい、
ウケるって言ったところから、
うんうん、
本人たちにメール、BBC にさ、メールを送ってくれるこの行動力。
ありがとうございます。
まあ、クララさん17歳って書いてるけど、これわかんないからね、本当は37歳かもしれないけどさ、うん、信じるけど、私たちクララさんの17歳を一応ね。17歳の行動力。すごいよ、本当。ちょっと感動しちゃったよね。うん。びっくり。
ありがとうございます。で、本人たちもね。
読んでんの。フィート・ジェーンが、ポッカースト、ポッカーストで、オーバーザさんっていう番組をシスタープログラムみたいなこと言ってくれてたわよ。姉妹番組って言ってくれてたわよ。で、クララさんのメールが全部読まれて、私はフォーチュネートリーを日本のこれと似た番組、トピックも似てるし、テーマも似てる、ね、うん、オーバーザさんっていう番組から知って今聞いてますなんて言って。で、そういう番組があるんですってっていうのをね、もう BBC のラジオで、BBC ラジオチャンネル4でメールが読まれた日本人リスナーやばくない？
すごい。ちょっとこれあるね、なんか。
てかやっぱ行動に移さなきゃダメなんだなっていうのよくわかった。
そうですね。じゃないと、やっぱ本人たち気づかないんだもんね、
う
ん、
本当にありがとうございます。でそれを聞いてたイギリス在住の、うん、あの日本語話者の人が、うん、こっちも聞いてくれてポッドキャストで、はい、パカッつながって、すごいよ。
これあるよ、リモートで対談みたいなやつ。
もう私あるよ。あなた誰しょ好きな単語で乗り越えでしょ。何好きな単語何英語。
It is you.
違うでしょ、なんで変わってんの。サプライジングリーって言ってなかったっけ、なんだっけ。
違うよ。サドルニーでしょ。
サドルニー。
D が好きなんだよ。アディダスも好き。
いやいやいや、サドルニーとアディダス横並びにするの。
あとパドゥンも好き。
あ、DD 的な感じが好きなんだね。
D が好きなの。D の発音が好き。
パディンドンとかはイギリスだから。
好き好き好き。
パディンドン。よだれ出てるよね。ねえ。浴場は熟女ね。浴場熟女よだれ出てる。
D って言われると思うんだけど。D って。
ジュルジュルっつって。ABC。ちょっとちょっとって。なわけねえだろ。ABC。ジュル。
おう。
おう。バカすぎるよ。バカに限界なしだよ、本当に。D って言われるとね。よだれがジュルって、おうじゃねえよ。ここだけ切り取られるぞ。本当、いやでもクララさんありがとうございました。
ありがとうございます。ありがとうございました。嬉しい。
本当に嬉しいです。
本当にね。
さあそしてですね、もうすでに発表になってるんですけど、親の頃には
姉さん事件です。
デカメディアが姉さん事件です。ですね、すでにもうニュースになってるといいなと思うんですけれども、私が何年か前に書きました、生きるとか死ぬとか父親とか、この本がですね、なんと4月9日金曜日深夜0時12分放送スタート、ドラマになります、テレビ東京で。ありがとう、
おめでとう。
しかも、はい、聞いてください。いやもうね、優しい世界、はい、風の時代は優しい世界、あの私の欠点をすべてフォトショップで修正したら、
はい、
私が唯一似ている可能性のあると言われる芸能人、俳優、 吉田羊さんが私を演じてくださるというですね、
突然変異、
向こうからやってきた、突然変異、そうそう向こうからやってきた、やばいな、
すごいね、
写真見せたじゃん、ゲラゲラ笑ってたよね、
羊さん寄せすぎっていうぐらいスーちゃんになってましたね。
てか私も全く想像しなくて、吉田羊さんが私を演じてくれるっていうのを聞いてたんだけど、はい、もちろん吉田羊さんなりのファッションでやるんだと思ってたら、もう完全おかっぱ太いヘアバンドにメガネで出てきて、わあちょ待って待って待って待って。あれよ、カバちゃん声みたいなもんよ。
ほんと。だから、
堀を超えたカバちゃんみたいな。
本家を超えて、そう。本家がどっちか分かんなくなるっていう。いや、
ちょっと私がこれさ、そう。真似してる人みたいになっちゃってる
ね。あなたがちょっと偽物っぽい感じがします、
そうそうそう、今。出来が悪い方がやっぱ似せてる感じがしちゃうから、はい、もうそんな完成度吉田羊さんの方が高いに決まってるじゃん。でも、ごめん、私完全にもう、コピーよ。吉田羊コピー、
うん。のれん分けみたいな感じ。
あのね。
視点みたいな感じ。
世界一優しい公開処刑。
ほら見てみろ。
そう、ほら見てみろ。
でさ、A パターン、B パターン。
撮影行ったの。撮影行ったっけ、でもさ、まあ、こっちもさ、見に行った、見学行ったんですけど、お父さんの役に国村淳さん。
うん。
すごい名優。
すごいね。
ね。
すごいね。
行ったわけですよ。うん、でそりゃさ、
嬉しいね、
こういう風にやってくれてんの知ってたから、こっちのヘアバンドにさ、はい、メガネで行くわけじゃん。もう、行くじゃん。入った途端、なんとなくの失笑っていう、なんとなく、あー、ジェイスーさんでーすとか言ってくれたけど、なんとなく、ちょっと誰も笑ったのみたいな。なんつうの、取れたてのジャガイモみたいなの来ちゃいましたみたいな感じでさ。でさ、吉田羊さんがまたいい人なわけ。垣根がなくて、はい、あ、どうも、みたいな、こう、なんか女優です、みたいな感じで全然なくて。うん、で、喋っててさ、でも、なんていうの、いや、もう、私の最上変換なんですよ、吉田羊さん、みたいなこと言って、ゲラゲラ笑ってくれて。でさ、まあ、お祝い発表になるんですけど、うん、共通の知り合いがそこに一人いて、共通の知り合いが二人を見て、まあ、その、仲がね、そこそこ人間関係できてるからこそ言えるんですけど、そこそこ人間関係できてるそいつがですね、私と吉田羊さんを見比べて、うわぁ、似てるのに一つも同じじゃないって言った。表出ろ、つって。全然違う。似てるのに全然違う。そう、誰が真実言えって
言
った。
言いそう。
なんかね、私ね、はい、インディーズドラえもんみたいになっちゃったの。海外の工場で作られてる、
うん、
藤子不二雄のマルシーがついてないインディーズのドラえもんみたいな感じになっちゃったの、うん、だってすごい端正なドラえもん出てきちゃったんだもん、
うん、
素晴らしいよ。
残念だったね。残念なことになっちゃったね。本当ね、
4月の9日から完成形の私、
うん、
生煮えの私ではなく完成形の私を見たい人はですね、
うん、いろいろやったらこうだったのになっていうのがよ、スーのようです。
そう。
ようのスーです。
トキコっていうね、役柄で。
そうですね。
で、しかもそれがさ、うん、何が今回すごいって、うん、私の本は基本的に父親と私の月報みたいなもんなわけ。はい、今月こうでした。はい、で、はい、父親と私の関係を淡々と書いてるだけだったんだけど、それでドラマになんないじゃん。起承転結の物語、うんうん。で、フィクション部分をごっそり足してくれたんだけど、うん、そのごっそりしてる部分のフィクションが全部ラジオコーナーなの。
へ
ぇー。トキコはラジオパーソナリティなわけよ。
はい、はいはい、
で、ラジオパーソナリティとコラムニストと両方やってるわけ、はい、で、番組で相談を受けてるの、
はい、
もうさ、現実と虚構の境界線が全なんていうの、認知が歪んじゃうっていうかさ、どこまでが本当で、どこまでが、だって、私の完成形の吉田羊さんが目の前に座って、人の相談を受けてるわけ。
小笠原君は出てくるん
ですか？出てこないから。出てこないから。渡るはそこ出てこないから。で、ラジオブースでやってて、それも見学行ったんだけど、で、なんか私が、スタジオにさ、見学来たじゃん。
はい、実は。ね、いらしてたんですよね。
で、その時に私たちのとこもよく見てて、私、コロコロ、はい、顔面コロコロマシーンとか持ってんじゃん。
はい、
ああいうのもちゃんとスタジオにあんの。で、コロコロしながらやってて。で、
いや、楽しみ。
びっくりよ。それで、お悩み相談コーナーっていうのをやってるわけですよ、番組を。うんうん、夜の番組で。うん、なんかさ、フィクションなんだよ。私の原作には一切書いてないフィクションなんだけど、うん、フィクションなんだけど、それ現実なわけじゃん。
うん。
もうなんだか全然わかんない。
わかんない。なんかお父さんもでも国村淳さんとこ、なんていうの、骨格とかその丸みはやっぱり違うけども、うんうんうん、でも雰囲気は似てるよね。
似てるね。ってちょっとこう雑にこう、わーわーみたいなこと言ったりみたいなさ。
うん、
国村淳さんとうちの父親もあったんだけど。
あ、そうですか。
まあまあ、めちゃめちゃ。
あ、お父さんも連れてったの？
連れてった。
あ、へえ、
私なんかさ、すごい色気があんのよ、
国村さん。いやいやいや、でも、うん、スーちゃんのお父様もすごい色気がある方なんですよ。私写真前に見せてもらった時、うん、なん
か出た枯れ線好き
パナマ帽で、
そうそう、
パナマ帽をかぶってサングラスをして、うん、なんかエクアドルの カフェバーみたいな。
いないし。あれね、あなたがエクアドルのカフェバーだと思ったところ、あれね、墓地の石材店だから。どういう感覚？墓地の石材店がエクアドルの。
後ろになんかショットグラスみたいなの
を。じゃあ、あれ全部オケだから。
なんか、手尺とオケだったっていう。そうそうそう。
どういうあれだよ。
何これどこのバーつって。なんかこう、墓所なんだけど、みたいな。
本当だよ、もう。
オケなんだけど、みたいな。
で、本当に、大和勇輝さんが監督、女性、若い人なの。私たちより全然若くて、オブレルナイフとかさ、やってた人なんだけど、うん、監督をしてくれて、まあまあまあまあ、本当に、世界は温かい。だって、私は吉田羊さんに、ね、ちょっとだけ片鱗が似てるから、うん、吉田羊さんになるべく似せていくっていうのが、土の時代じゃん、うん、風の時代吉田羊さんから来ちゃったからね。
いいですよね。スーという
吉田羊さんが私にこんな優しい公開処刑ある。隣で写真撮ったんだけど、うん、マジで本当に主流ラインで作ってる商品と、うん、弾かれるやつみたいになって
はみ出し品みたいな。
そう、ピッピッって弾かれる。
でも、うん、でもなんかこうあれなんじゃないですか、こう向こうが寄せてきてるからなんかこう気持ちも一体みたいな。
どっかで。
お前と俺と。
お前、だそれ違う映画だから。俺がお前でお前が俺でも違う。で、
どお前と俺と杉良だから。
もしくは大五郎だから、それ。杉良。小中、そう、お前と俺とはでしょ。同期の桜じゃない。全部めちゃくちゃ。ということでですね、JS。
いやー、すごい。スーちゃんだから今ね、いい顔してる。いい表情。
でもね、見て、完全に吉田羊さんの方がね、完璧な私なんだよね。これ面白いよね。だって、オリジナルが私だったのに、
本物を超えていくんだよ。
あなたのその、カバちゃん理論めっちゃ分かった、今回。
分かった。
だから、ある時すごい騒いでたじゃん。カバちゃんが私を超えて、よりカバちゃんにみたいなさ、何言ってんのかと思ったけど。
超えてったんだよ。そうそう。負けたの
ね。
うん。
わかる。すごいわかる、今回それ。
そうなの。
カバちゃん理論がようやく分かった、これで。
うん。いや、でもなんか、いいよ、いい顔してるよ、はい、なんか運が巡ってきたメール、すーちゃん
来たよ、
来てるよ。
4月9日金曜日0時12分放送スタートで、だからとにかくラジオのシーンがめちゃくちゃ多いの、
うん、
毎回だって一個も書いてないラジオのシーンがめちゃくちゃ多いから、はい、リスナーの人は楽しんでもらえることたくさんあると思いますんで、ポッドキャストリスナーもね含めて。
なんかもう顔が春節の中国米みたいになってきた。
やばい、
服が
これ今日トップスタイリストの人と対談してきたんだけど、なんだろう、普通の、さりげない服が来たら絶対に、それこそ私がまた、偽物みたいになっちゃうから、今日はビヨンセのブランドの服を着てきました。
さすがです。
IB パーク着て、私しかサイズ感的にも合わないでしょう、日本人でっていう。来ましたけど、
はい。
ということで、慌ただしく、とにかくだってもう、ちょっと数えてないけど、いろんなね、
はい。
陣痛ご発注ございました、陣痛からの年痛からので、
はい、
なんと BBC まで年は飛びました。まあ、今回行動あってのことですけど、
はい、VIO の BBC、
そう、
電通年痛、電年痛、
電年痛でございます。、はい、忘れてはいけない、私の M ステだけがまだ叶えられてませんので、皆さんお忘れなく。私の M ステでラララララララってラララだけまだ鳴ってません。松本が弾いてくれてませんので。
推しの用意はできている。
推しの用意はできている。
あとは会うだけ、電通電通。
違う違う違う違う。違うよ。あとは出会うだけという恋があるでしょ。電通が考えたキャッチコピーだよ。ね、あるんだよ。
落ち込んだりするけど私は元気です。
ジブリ、結局ジブリに集約されていく人生。
ジブリを悪く言わないでください。
言ってないじゃん。一言も今言ってないじゃん。で、とにかく、でも、だからなんかあると思う。この推しの件も。はい、こんだけ、
あるね、あるね、
こんだけ陣痛熱してたら、
盛り上がってきた。
ただそれ、望む形かどうかは、わかんない。
盛り上がってきた。あるよ。
全部ご発注だから。
あるよ。
あるかもしれない。
推しあるよ。来るよ。
来るよ。
あんただって節分終わったら、
行くよ。
節分終わったら、
ね、あのね、最近の私の推しスタンプ情報言っていい？ね、
はい。
推しのインディーズスタンプ作ってる話したじゃん。
しましたよ。
だからもうほら、もちろん自分が個人で楽しむだけですよ。推しの写真どんどん撮ってきて、はい、それでスタンプ作って、
はい、
で最近もう写真なくなってきちゃったの。世の中に推しの写真が。
3000万枚ぐらい持ってたじゃん。
ね、いやいや、でも推し写真なくなってきて、最近どうしてるかっていうと、私と友達の2人でしかやってないじゃん、それ。その友達の2人で、 私とその子しか分かんないけど、推しがインスタに上げた自炊推しがインスタに上げた自炊のご飯のドアップに今文字入れてるから、もう推しですらないから。推しが例えばなんだろうな。ビーフシチュー作りましたとかって言ったら、ビーフシチューのドアップに文字が入ってるから。もうね、もう私たちこれは、最終的に、なんていうの、インスタレーション、なんかやっぱりチーム、打倒チームラボって話になって、お台場でチームラボみたいなことやろうと。
展覧会した方がいいよね。そうそう。で、光当てて。
古典ね。そう。で、やっぱその時にただ、RGB ってその、画面のさ、光のとこから CMYK に変換したらテンションだだ下がりになるよね、みたいな話をしたら、先輩が、デジタルサイネージ持ち込めた話だって。でも、本人の許諾一切取らずに、突然お台場で私のインディーズラインスタンプ展が始まって、
ぐるぐる回るんでしょ？
そうそうそう。ぐるぐる回って、オバマとかも来るから。
いや
みんな来てたじゃん。
いや、ちょっとこれはね、本当にありますよ。うん、
ありますよ。
はい。
ただ、望んだ形かどうかは、ちょっとわからないですけど、とにかく今は、私たちがやってるのは、推しの食べ物、うん、食べたものに、を拡大にして、最近作ったのはこの、悪霊退散っていう。何の食べ物か言わないで。そっからバレちゃうから。何の食べ物かは言わないで。
今言いそう
になったけど、何の食べ物かは言わないで。そこからバレちゃうかもしれないから。
言いそうになった。言いそう。でも、悪霊を退散しそうなメニューです。本当に。
うちの作ったワンプレートの拡大して、そこに悪霊退散って、もう何も推し関係ないから。
だからやっぱりそういうことなんですね、
う
ん、
そういうことなんですよ。
ホテルに抱かれるもそうですし、う
ん、やれることは全部やるってことだよ、
はい、
でも分かんない、それが何か功を奏すかもしれないからさ、やれることは引き続き全部やりますよ、
うん
うん、さあというわけで今日はですね、はい、やれることを全部やった人たちから、やれることを全部やって破れた人たちからメールがたくさん取れてます、はい、今週のテーマ中年と失恋でございますが、最高です、
はい、
いい出来
どうですか、失恋しましたか。
だって言ってんじゃん、もうポロポロ喋り始めたけど、
うん、
去年8年付き合った男と別れてんだって、
まあ、
嘘つけ、ムカつく。8年ですよ、8年。生活アドルの方ではぼんやりしか言ってないの。なぜなら
ここでも割とぼんやりじゃなかったですか。
そうだったっけ。そんなこれカットされるかもよ。
宣言したことはなかったと思いますよ。
8年だよ、8年。オリンピック2回だよ。
すごいね。
オリンピック2回分終わりましたよ、本当に。まあまあまあ、そうさぜ、そうで、で、後悔はしてないし、お互いそれぞれの人生をもう歩んでるんで、うん、別に、なんか殴り合ったりとかもしなかったんで、全然いいんですけど、
うんうん、
まあでもさ、やっぱり来るじゃん。なぜなら47だから、
うん、
47で8年一緒に生活してた人と別れると、まあね、なかなかレバーに来ますけど、ただまあどっこい生きてる、うん、そして推しを押すことで命という車を回している件数でございますが、
はいはい、
たくさんいただいております、
うん、
中年と失礼、ボロボロのミドルエイジョさん、もう何の情ね
え、エイジョなの、
エイジョ、
エイジョか、
ミドルエイジョ、
うん、エイジの字はことぶきかと思って。
で、そうです。死んじゃいそうじゃん。45歳独身の失恋女です。老眼一途しく失恋と打ってるつもりが失礼に変換してもしばらく気づかないありさまです。失恋と失礼がね、似てるよね。字面は似てるよね。
うん、
待ってました。このニコゴリのようなテーマ、タイムリーすぎて無意識の神通力でしょうか。虹スニーカーを聞きながらこのメールを書いています。うん、わがままは男の罪。私もつい最近2年の恋が終わりました。相手は夫婦崩壊している一つ下の妻子持ち、
うん、
一度は離婚していずれ私と結婚と考えてくれたものの、やはり高一の息子を取りました。中年になってこんなに誰かに恋した自分にもびっくりでしたが、うん、失恋がこんなに辛いとは、破壊力が半端ないです。年甲斐もなく相手に別れたくないとすがって惨めになったり、ああよく頑張ったね、やたら失恋ソングを聞いてみたり、 HY の366日はもう私の状況そのもの。これからこんなに愛せる人に出会えるのか、誰にも抱かれないまま人肌を忘れていくのか、考えると恐ろしくて夜も眠れません。
ああそうですか。
私も皆さんの失恋オーバーのアドバイス聞きたいです。まだまだ人肌恋しい風が吹く季節、お二人もどうぞお体ご自愛くださいませ、
はい、
っていうことで、 いやいや、そうね。この誰にも抱かれないまま人肌を忘れていくのか。こんなに詩的な、一回もこの後やんないのかなっていうワンフレーズを、こんなに詩的に言い表せるの天才じゃないですか。誰にも抱かれないまま人肌を忘れていくのか。ワンチャンあるかないかって話ですよね。
はい。
目つぶんないんだよ、かばちゃん。
だから小林明子風に言うとってことね。
もしも願いがでしょ。そういうことですね。念仏みたいに歌えば OK かって話ですけど。だって、これはきついわ、だって別れるって向こう一度言ったんだもんね。
うん。そっか。
でもね、そんなの信じちゃいけないんだよね。
いいですか？
お願いします。お焚き上げです。
やっぱりあれですか、こう、人肌。
人肌ですよ。
誰かに抱かれて生きていきたいものですか。
いや、やっぱりなんかこの間ちょっと別の人と、はい、分かる分かる、ないもんね。でもね、突然来るかもしれないよ、本当に。あのね、この間ちょっととある人と話をしてて、同い年ぐらいの、うん、でさ、森陽子さんがさ、うん、ずっと専業主婦だったけど、うん、37歳ぐらいでデビューしたわけでしょ、作家として、うん、でその時の作品がジョージっていう、うん、作品で、その表題作で、まあ何一つ不幸せではなかったんだけれども、主人公陽子がもう若くはないが、やはり女として生きていきたい、女としての自分っていうところへの向き合い方だったりとか、まあまあまあ、かなり強烈なワンフレーズがあるんですよ、
うん、
まあ一応文庫の解説というか、まあそのどういう本かっていうところで書いてあると、
うん、
第2回スバル文学賞受賞作品です。自分が若さを奪い取られつつあると感じるようになると、反対に性愛に対する欲望と飢えが強まっていった。セックスをヘドが出るまでやり抜いてみたいというむき出しの欲望から、一瞬たりとも心をそらすことができない期間があった。っていうインパクトのある文章があって、うん、夏の終わり、夕暮れが突然輝きを失い、若さへの不安が私を奔放な性に駆り立てる。っていう、まあじゃあそのセックス小説かっても全然そんなことではなくて、
うんうんうん、もちろん
女性が女性であることだったりとか、うん、まあその恋愛っていう、まあ恋するっていうことと家庭っていうのがなかなか相性が良くなかったりはするわけじゃん、うん、まあそりゃそうだよね、家族になっていくっていう、うん、みたいなところの話をして、まあ最初に読んだ時は、子供の頃に読んだ時はぎょっとしたっていうか、もう30超えたら性欲なんかなくなるもんだと思ってたっていうかさ、ぎょっとしたけど、まあこの年になると身につまされますよねっていう話で、あの時の陽子の気持ち、主人公陽子の気持ちが分からいでもないようになってきますよねって話をこの間してたんだけど、まあだから堀さんはそうやって対岸で分かんないっすって顔してたら、突然ある日突然うわーってくるかもしれないから、
そうなのか。だからすごいね、うん、このミドルエイジョさんの、うん、感じは羨ましいです。
好きで好きでしょうがなくなって、
そう、
人肌恋しく、
人肌恋しくてこの人が好きでとかいう気持ちがあるっていうのがすっごい羨ましいです、
うん、そうね、まあ、うん、
他のことないから、うん、ないし、やろうと思っても全然思わないから、うん、なんかこうカロリーっていうか、そこに使えない、元気がない、
わかんないよ。でもやっぱりそのホルモンに私たち完全にコントロールされてるじゃん、もう全部ホルモンのせいじゃん、うん、大体。だから突然ホルモンが暴走したらどうなるか分かんないよ。
なんか全然そのちょっと性欲とか、その中年の声とまた一回離れるんですけど、うん、うちジェイコムなんですよ。
なんの離れすぎる、性欲からジェイコム離れすぎだろ
ちょっと
何言ってんの、
ね、戻ってくるから、ちょっと、ね、
で性欲からのジェイコム、はい、
ジェイコムなので、ジェイコムって対応すんの、この機械を、
はいはいはいはい、
ハードディスクを、うん、ね、で、私、そう、ずっと十何年、その、ジェイコブだったから、うん、そこに私の、ナレーションのものとか、うん、私の記録が、もう、何百時間と入ってるわけ。はいはいはい、で、壊れたの、それ。うん、それで、旦那さんが、それ、対応品だから変えなきゃダメだと。
はいはいはい、
それに当たっては、その、ハードディスクを、何百時間を、お前、ちゃんとデータで残した方がいいよって言われたんだけど、ね、時間がなくって、それやる。うんうん、でとうとうジェイコムがそれ交換しに来たわけ、ハードディスクを、うん、すごいさ、200何十時間の自分のさ、足跡が全部入ってるわけ、
うん、
そこに、
うん、
まあ好きだったドラマとかも入ってるけど、でもそれをなんか今までだったら、あ、ちょっとでもいいから残したいとか、
うん、
ちょっとでもいいからなんか置いときたいって思うんだけど、うんうんうん、全くなかったんだよ、その気持ちが。
西洋からのジェイコムで
ジェイコム
にも性欲がなかった。
ジェイコムにも性欲がなかった。持ってって持ってってみたいな。いらないいらないみたいな。 すっかすかみたいな。
まあ、もともとさ、店じまいみたいにしようとしてたじゃん、うん、美香ちゃんさ。
ここ何もいらないと思った。うんうん、昔のもん。何もいらない。も
うさ、やめな、そのさ、手の甲でパンパンって払うようにやんの。ね、ラジオで見えないけど。
私、何もいらないって思ったの、その時に。
思ったの。
もうなんなら上にあるなんか DVD とかなんかその昔の VHS とかも全部捨てちゃおうかなって思ったぐらい。
これある日突然メタメタ好きな人とか出てきてほしいな。もう狂い咲きサンダーロードになるのすごい楽しみだな、そしたら。
今一番ね、一番楽しいのね。うん、あ、今日300円で過ごしたと
か。だからまた、それ先週話した。私たち忘れちゃうからだけど、先週その話した。一日いくら少なくて
貯金がちょっとずつ溜まっていくやつ。
うん、いや、でも分かんないよ。これ突然来ますよ。
突然来るんですかね。分
かんないよ。
だから羨ましい、このスーちゃんの推しにしても、何にしても、うん、集中力が足りないから、な
んか。でも幸せなんだよ。幸せで平和なんだよ。
そうなのかな、う
ん、私もその8年
付き合って。その気力がないんだと思う。
いやいや、8年付き合ってる間に、その、だって私が今推してる人って、その8年前から知ってるわけだから、究極的には、存在は。
うんうん、
だけど、何のクリックもなかったわけじゃん、その時は。
うんう
ん、だから、その時はだからそのパートナーのことが好きで、
うん、
なんていうの、満足してて幸せだったから、特に他の人にかっこいいとかっていうのは、私はね、人によるよ、うん、それ、どういう動機で好きになるか。だけど私の前は全然なかったけど、
うん、
森陽子ですよ。
ねえ、うん、ちょっといいですか。51歳で失恋をしました。
あー来た。
それからずっと物を捨てています。来た。ジェイコム、ジェイコムだ。
ジェイコム
だ。ジェイコム、
ジェイコム。え、ちょっと待って、ね、51歳で失恋をして、それからずっと物を捨ててんの、うん、はい。
いわゆるジェイコム。
ジェイコム、
ジェイコム
だ。断捨離のことをジェイコムって言わない。うん、
いろんなものを捨てたくて仕方がないんです。忘れることは多分ないし、長くは続かろうないだろうなと思っていたし、友人にも頼れないので、ずっとそれから物を捨てています。すると部屋が綺麗になりましたね。え、自分自身が綺麗になるといいんですけど、綺麗になってももう仕方ない気もするし。わかるすっごいわかる。全然綺麗になりたいとかも思わないもんね、うん、本当ごめんね。
まあ、今日綺麗だよ。
うるさいよ。
今日綺麗だよ。ファンデーションが
昭和の
エロっぽい、そのエロっぽい感じ。昭和エロな感じ。そう。昭
和エロ。今日綺麗だね。堀君。堀君今日綺麗だね。
どうしたんだ。口紅でも変えたのかい。堀君。いやー、今日の堀君はそそられるね。
2億取れるわ。
取れるわ。出るとこ出たら2億取れる。取っていきましょう。続いてのメール行きましょうか。
あ、ちょっと待って、ちょっとこの捨てるのにもちょっと一言くださいよ。
いや、捨てる、したじゃん、ミカちゃんが。
捨てるから。
そう、捨てるんですよ。
捨てるんですよ。
ジェイコもするんですよ。だ、執着をなくしていきたいんだろうね、多分ね。
そうですね。でも捨てるとまた新しい風が入ってくるから。
うん、それは本当そう。それは
本当そうだよね。
それはね、ちょっとあの、中年の皆さんに声を大にして言いたいけど、それこの間また別の人とも対談した時に話したんだけど、うん、スペースがないと次のもんって入ってこないのよ。
すごいわかる。
ねえ、うん、お家と一緒、うん、
お家と一緒
だから。
お家と一緒なの。
それ誰の俺なんですか。それで、そうなの。余白に風が通るんだよね。
すごいわかる。
それわかる。
だからあれなんだよ。
なんだよ。
またジェイコムで、あの、表現するけどさ。
ジェイコムで表現するって。何の日本語それ。ジェイコムで表現してもらおうか。
やっぱり、ハードディスクに200時間入ってても見ないんだよ。
わかる。パンパンなハードディスクほど意味のないものはない。
ないよね。
重くなるだけ。
1時間なら見るんだよ。うん、200時間は見ないんだよ。
見ない。古いアルバムの中に隠れた思い出がいっぱい歌わなければ、ポッドキャスト大丈夫。念仏、念仏スタイル。ニジトスニーカーのこの念仏に続き、古いアルバムの中に隠れた思い出がいっぱい、その思い出見たんよって話でしょね。そういう話でしょね。そういう話でしょ。
ダイヤル回してて、ダイヤル回してて、
手を止めた。ナムナムナムナム
ナムナム
I'm just a fall in love。
ちょっと今怪しかったけど、
ね、怪かったね。そう、ちょっと上がってっちゃった、ね、
ちょっと怪しかったけど、
そうですよ。それは本当おっしゃる通り、
そう
隙間がないと風は通らないし、
そう、新しいもの入ってこない。パンパンだと、パンパンだとそこ寄りつかない。
うん、そうなの。わかる。すごいわかる。
ジェイコム理論。
だから違うって。それは違うよ。電話かかってくるよ、あんた。あんたところ。違う。地域センターみたいな。
私ね、元ジェイコムさんにお世話になってるんですよ、うん、朗読会で。これは、愛ゆえのジェイ、ジェイコムが素晴らしいっていう話だから、ジェイコムアーメン。
ジェイコムアーメンって何中年の出演、前略スー様美香様、こんばんは。
こんばんは。
私は56歳の現役おばさん。おばさんネームは空前の灯火です。出落ちで笑い取んなくていいんだよ。おばさんネーム空前の灯火。空前じゃないんだよ。空前なんだよね。分かってる。空の前で、ね。空前の灯火だよ。空前の灯火。54歳の時に54歳の遠距離に住む既婚者を好きになりました。既婚者同士なので恋愛ではなく不倫ですが、聞いてください。配偶者の縛りがない方の私から新幹線で出向き、彼と夕方6時に待ち合わせをして、楽しい時間を過ごしていました。毎回彼は私が宿泊するホテルの前まで送ってはくれますが、うん、午後10時には時計をチラチラ見ながら帰っていきました。ボディタッチと恋人つなぎは彼から、キスは私からしました。4回目のデートの約束を取るとき彼から、毎回わざわざ遠方から来てもらっているが定時に帰ることが難しいこともあります。他に誰か会える友達や用事などありますか？ドタキャンになっても罪悪感が半減できるよう、そういうシチュエーションを作ってほしいですとメールが来ました。まあ、勝って。脈なしが決まり、私は彼への思いを断ち切るため、京都の祇園にある安いコンピラ宮に行きました。そこで私は彼への執念を切ってください、そして彼と奥さんの距離を遠ざけてくださいと絵馬に書いてしまいました。こんなの可愛いものです。一度安いコンピラ宮の絵馬を見てきてください。名指しで凄まじい内容です。あ、ここはこう縁切りなのかな、すごいね。でもやっぱりさ、彼から来たメールの内容では、ドタキャンになっても罪悪感が半減できるようシチュエーションを作ってくださいっていうものに対して、脈なし決定っていう判断ができるのが54歳年の子だよね。名指しで凄まじい内容の絵馬を描いても、安いコンピラ宮は受け入れてくれます。その一週間後、なんと彼から私が住む地方に単身赴任が決まったとメールが来ました。彼は奥さんと離れたのに私に会おうとは言ってきませんでした。そういうことになると私から心が通じ合うことができませんでしたね。残念ですが、さようならとメールをし、うん、4回目のデートはなく恋は終わりました。彼が大好きでした。うん、安いコンピュラグーグッジョブおすすめします。ご自愛ください。うん、彼への執念を切ってくださいっていうのをね、うん、叶えてくれたんだね、うん。54歳。やっぱなかなかこうね、この年になると、それぞれに配偶者がいたりとなかありますね。
京都に
京都に行きましょうか。
行きますか。
ね、何切ろうか。
縁切りね、本当だよね。
どうぞ。
スーさん、美香さん、おはこんばんちは。私は4年ほど前、人生で初めてお付き合いした人がいました。うん、社交的で自分の意見をはっきり言うバツイチ子持ちの彼で、うん、離婚した奥さんと復縁したいと周囲に匂わせている人でした。家庭環境や自身の性格から片思いしかしてこなかった私は、とにかく惹かれていた彼に好きだと言われて本当に嬉しく、復縁するときはおとなしく引き下がるからと言って2年近く半同棲生活を送っておりました。
そんなこと言わなくていいのに、うん。
その間いろいろありました。彼の家に残っていた新しい女たちの痕跡、うん、最後まで覚えてもらえなかった誕生日、ドタキャンの数々、酔った時は私ではなく家族が一番だともよく言っていました。でも今振り返って一番辛かったのは、うん、彼が彼の周りの人たち全てに私の存在や関係性を隠し否定し続けたことです。居酒屋で隣り合わせた知らない人たちにさえも、うん、結局私の存在を知ったことで前の奥さんの心が動いて、うん、彼は復縁すべく妻子のもとへと行きました。今思えば最初から分かりきった展開結果であり、正直付き合っていたと言えるかもしれません。まだ傷は、
正直付き合っていたかどうかも分かんないってことだね。そうそう、
言えずに出血したままです。この先恋愛できる気もしません、うん、でもお二人の番組を聞いてスーさんの本を読んで少しずつ心が動き始めています。いつかは乗り越えたる、負けへんでということで。
何歳の方だったっけ。
48歳。
ってことは4年前ってことは44歳で初めて人と付き合ったわけだ。
そう。
でもそこで飛び込めたのすごいよね。
素晴らしい。
それまでに恋愛経験がなくて44歳になって好きだって言われて、それを受け止めて飛び込めただけでもう万々歳だよ。
すごい。
ちょっとその男はどうかと思うけど、でも、44歳で完全に新しいところに、えいやってジャンプできたのは、ほんと拍手喝采よ。
なんかこの経験があれば、また、
そうそうそう。
新しい、もうこの男に、良かったこの男と別れて、私がたっぷり呪っとくから大丈夫。
呪います。
私が呪うと大抵地獄に落ちるから。
やめとけ。
はい、なんて、だらっって言っておくと、大体もう、今頃カラスの糞落ちてるから、こいつに。大丈夫だよ。大丈夫だよ。
大丈夫だよ。
全部自分、全部自分を中心に回ってると思った方がいいですよ。
本当に。ラジオネーム、きさらぎうさぎさん。かなり長いメールいただいております。スーさん、ミカさん、こんにちは。ポッドキャスト、ラジオ、いつも楽しく聞かせていただいております。私はとあるヨーロッパの国で現地人の夫、子供と生活する47歳の女性です。今までずっと聞くだけだったのですが、中年と失恋のテーマで、スーさんがどんなみっともない話でも全肯定で受け止めるとおっしゃったのを聞いた途端に、いても立ってもいられなくなって、今回初めて投稿しました。本当は墓場まで持っていくつもりだった私のみっともない話をどうか聞いてください。遡ること5年ほど前、私はある男性に恋をしてしまいました。相手は高校時代の同級生で、同窓会の件でメールで連絡を取り合うようになったのをきっかけに、日本に帰国するたびに会って食事を食べに行くようになりました。とはいえ、年に一度の日本への帰省の間に会えるのはせいぜい1回。家族には同窓会と称して、実家の両親に子供たちの世話を頼んで出かけなくてはならず、罪悪感もありました。だけど会うたびに私をちゃんと女性として扱ってくれて、いろんな話を親身に聞いてくれる彼にどんどん惹かれていく一方だったのです。その頃、私の夫婦生活はあまりうまくいっていませんでした。夫は子煩悩で真面目な会社員、はためにはうまくいっている家族にしか見えないと思います。だけれど結婚15年目だった当時、私は子育てが一段落して仕事に復帰したばかりで、家事と育児と仕事の両立に必死で疲れ切っていました。本当は夫の助けを必要としていたのに、夫はほとんど手伝ってくれず、とはいえ感謝の言葉もなく、私が子供に向かって怒鳴りつけていたらそれを否定して、自分の仕事に熱中して仕事での成功をひたすら自慢する夫に、私は心底嫌になってしまっていました。ママになっても綺麗でいたいからと、それなりに身だしなみやお化粧には気をつけていましたが、夫はそんなことには無関心で、女性として見てくれないことにも寂しい気持ちでいっぱいでした。そしてそんな夫にしか女として見てもらえない自分にも心底嫌になってしまっていたのです。そんな時に現れた彼に私は一気に心を奪われてしまいました。会うようになってから3年目についに体の関係を持ってしまいました。彼は年に一度しか会えない私をこんなに大事にしてくれる。後ろ髪を引かれる思いでヨーロッパに戻り、でも心は日本に残したままで、こんなことは誰にも言えなくて、辛い時は通勤の行き帰りの車の中で泣いていました。こんな状態をどうやって変えていったらいいのか、自分でもわからなかったのです。だけど別れは意外に早くやってきました。その後、彼と何度かメールのやり取りを重ねるうちに、燃え上がっている私に対して、今までと変わらない態度で接してくる彼に、いつしか温度差を感じるようになったのです。決定的だったのは、ヨーロッパの私の住む国に彼は仕事で出張に来たにもかかわらず、会いに行きたいと懇願した私の希望をあっさりと断り、そのまま日本に帰国してしまったことでした。この時、ああ、彼はそこまでのめり込むつもりはないのだなと痛感したのです。その後もしばらく自分の中での葛藤は続きましたが、このことをきっかけにきっぱりと別れようと思うようになりました。そして翌年日本に帰省した時に、一緒に食事だけして、その後彼にお別れの言葉を告げました。彼はこのまま続けたいと言ってはくれましたが、それは彼にとって都合のいい関係を続けたいだけ。私だって燃え上がっていた時もありましたが、だからといって離婚してまで彼に添い遂げたいと思うほどの勇気はなかったのは事実です。高校時代の時のように友達に戻ろう。また同窓会だったら他の同級生のみんなと一緒に楽しく飲める時が来るよ。そう言って別れて帰りました。ここまで書いてみて自分でも本当にみっともない話だと思います。ただ現実逃避していただけ。ヨーロッパに帰ってきたら マイナーなアジア人女性としてヨーロッパ人の社会の中で生き抜いていかなくてはならない。夫との関係も変わっていない。私の現実逃避は私の現実を一向に改善はしてくれませんでした。ただ一つ言えるのは、現実逃避はやめて今の現実と向き合い、これからどうするかを真剣に考えるきっかけになったということです。それからは夫との関係も自分から話し合っていくことで良い方向に変えていこうと努力しています。努力していてもやはりうまくいかないことの方が多いのですが、少しずつ変わっている気はします。こんなみっともない話、誰かに話したって非難を受けるのは百も承知なので、墓場にまで持っていくつもりでいたのですが、スーさんの優しい語りかけに心が動いてしまいました。どうかこの場をお借りして、私のこのみっともない行為を私より先に成仏させてあげてください。うん、読んでくださってありがとうございました。まだまだ寒い日が続きますが、ミカさんもスーさんも暖かくして、どうぞお体ご自愛ください、はい、これからもヨーロッパの片隅でお二人の声を聞くのを楽しみにしております。キサラギウサギさんです。
うーん、
これはね、みっともなくもなんともないよ、うん、
はい、
まあ体の関係を持ったことがね、不貞行為かどうかみたいな、こう、そう、資格指名の話にしたら、それは出るとこ出たらダメでしょ
う、うん、
悪いと分かってたって正しいことをやりたくない時だってあるんだよ、
うん、
正しいことと悪いことの区別がついてないわけじゃないんだよ、
うん、
ねえミカちゃん、
うん、気がついたらそうなってたってありますから。
ありますよ。で、これぐらいの年齢になって自分のことを女として見てくれる人っていうのが
本当にそうですね、
いたらですね、
はい、
ふらりとも行くよ。
行きます。
で、しかもそ相手はね、
はい、
無責任でさ、
はい、
別にのめり込みたいわけじゃないよっていうことで、はい、まあそれも重々承知ですわ。だからみんな引き返しが潔いね、
うん、
すごい。もうだって行き止まりとかってみんなキュキュって書いてくるくるってやってさ、はい、もうピッピッピッバックバックバックピュッってさ、うん、戻るじゃん、
うん、
そこが素晴らしい。誰もごねないよ。
今その夫とね、うん、どういう関係なのかわからないですけども、また3年後とか5年後とかまた変わってくるんですよ、うん、また子供が大きくなったりとかして、うんうん、あ、なんか2人でいて楽しいなとか、うん、2人の関係性も変わってくると思うし、うん、まあもしかしてまた新しい人が来るかもしれないんですけれども、そうだ、そうだ、うん、なんか、そうね、うん、その、うん、なんか思い出がね、楽しかった時間が思い出せればいいんじゃないですかね。
なんか恋なんて何歳でやったって絶対みっともなくなるんだからさ、
うん、
みっともなくならない恋なんて一個もないんだから、わきまえてないとかさ、みっともないとかさ、はしたないとか言わないでさ、
うん、
恋したくなったらしたらいいよ、
うん、
で、自分の性自認が女性なのか男性なのか、まあ、人それぞれ、恋愛対象が同性なのか異性なのか人それぞれだけど、
はい
はい、まあ、例えば異性愛者である私が自分のことは女だと思っているっていう前提で、やっぱりなんだろうな、これぐらいのうちだぐらいの年齢になってくると、まだ女として見られたいっていうことがまるでもう身の丈に全く合わない欲望、はしたない欲望みたいにさ思えてくるじゃん。まだ女であるっていうこと、なんかそれこそ前のあれで話したけど、女でいたいんやっていう会長がいた時におーってなって、その先週さ、仕込めメンタリティの話もして、すごい反響あって、たくさんメールも今日いただいてるんですけど、どうせ私は仕込めだしみたいな、いろいろあるけど、でもさ、そのホルモンに暴走させられる我々としてはさ、
うん、
なんていうの、ホルモンに私たちの車って運転されちゃってるところあるわけじゃないですか。っていうとこで、その、年齢を重ねていって、いや、え、女として見られたいんですけどっていうのをね、この、木更木さんはちゃんと自分で認めたわけじゃない、
うん、
そこは私も本当にその一点に関してはスタンディングオベーションですよ、
うん、
ないものとしたりとか、うん、せずにですね、うん、私なんかもうウヒヒとかって、うん、多分ないそんなのございません、忘れてきて枯れちゃったなブヘーみたいな。
いや、でもあってもいいと思いますよ。私もあの長いこと主婦してますけども、うん、でもまあこれもね、いろんな意見があるかと思いますけど、ずっとその人だけっていうのもあるかもしれないし、うん、いやでもそれってどうなんだろうって思う時もありますでしょ。やっぱり
人それぞれね、うん、その欲望って違いますから、
うん、
その何の欲が強いかっていうのはね、うん、それぞれでありますけど、でもそのやっぱりさ、変な話なわけ。自分が男性だとか女性だとか、そのどちらでもないとか思ってる性っていうのがあるわけじゃん、
うん、
自分が自認してる性として、うん、他者から扱われたいっていう欲望が年を取るごとに恥ずかしいことになっていくっていう考え自体を、ちょっと我々そろそろそれをリフレームしないと、枠組みを考え直さないと、う まあ自分で自分の首絞めるよね、うん、もうこの年になったらさみたいなことをで全部やってくってわきまえ、うん、なんていうの、人間中性的になっていくとどうかなっていう、まあまあまあ堀さんみたいにその恋愛欲がないっていう人もいるから、それは人それぞれだと思うんだけど、全然
そうですね、うん、私もだからもちろんあの恋愛欲本当にないんですけど、うん、男異性に対して全然ときめかないですけど、うん、
まあ、本当だよね、
はい、そのなんか一つになってるのは多分、うん、私はなんかもう母であって、うん、下手したらもうすぐおばあちゃんになって、うん、で主婦であって、うん、っていうなんか自分の中の枠の中でそんな人が、うんうん、っていうのは前提に多分あるんだと思いますよ、うんうん、自分の中で、うんうん、いやおかしいおかしいって思ってるから何を見てもときめかないんだと思いますよ。
もうちょっと丁寧にそこお願いします。
え、
もうちょっと詳しく、
もうちょっと詳しく、
めんどくさがんなちょっともうちょっと詳しく知りたいです、
うんうん、だからなんか自分の役割みたいなのがすごく明確に分かってるので、うん、私は母であり主婦でありおばあちゃんでありもうすぐ、うん、ね。で今までのおばあちゃんとかお母さんとかそういう人たちが何か恋に走ったりみたいなことは、うん、やっぱりちょっとこう、うん、得意なことだったじゃないですか、うんうん、変わったこと、うん、だからそれはなんかできないだろうなっていう、うんうん、やらなくていいかな。
どんどん声がザラザラになってきて大丈夫かもうあれですよ、ね、まあまあでも同じ話よ。だから結局その型にはめられるわけですよ。我々は娘として生まれ、
そう
妻になり母になり、うん、ね。
でさまたこれも難しくてさ、うん、型にはまって嫌な人とさ、うん、私は型にはめられて割と生きやすい人なの。
そうな
の
よね。そうそう、わかるわかる、うん。
自由にされると自分の役割を失う。え、うん、じゃあ私何したらいいのってことだから、うんうん、あんたは妻、あんたは何とかって言われた方が、うん、そこの範囲内でできる人なの。
アサインされた方が輝く人なんだよね。
あんたはこういうふうに生きてって言われたら、うん、そこにびっちりはめて生きようと思う人なんです、うん。
見てください、この寸分も隙もない。このピッハマったこの枠に私みたいなことでしょ
そういうこと。その方がでも楽なの、うん、
箱根組み
たいな、ね、すごい楽、うんうんうん、なんか分かるからどうすればいいか、うんうん、
人それぞれだよねそこは、うんうん、だけどやっぱそのフレームがきついっていう人も世の中にはいるわけで、うん、もちろん
あなたもそうでしょ。
そうです、その自分の役割っていうものにもう本当にその枠に入っていられないっていう、うん、ところがあったりして、まあ高校にまで来てますけど、だから2人全然違うわけだけどさ、だこの人たちの気持ちは分かるし責めらんないよ。
うん、本当そう、うん、
間違いだったかもしれないけどね、うん、その不倫だとなんだろう、だけど、うん、正しいことがしたい時ばっかりじゃないし、うん、あんまりそのイソップ童話みたいに自分を責めないでほしいよね、うん、分かるその感じ。
全然私も同じことしてると思います多分。
まあそういうことになったらね、うん、そうだよね、うんうん、はい、ということで今日はですね、もちろん20代30代の方からもですね失恋のメールはいただいたんですけど読みません。4050ニコゴリですから4050喜んで。
まだ読みたいのいっぱいありました。
どうぞ。
あと1分じゃ行こうか。福福さんです。皆さんがどうやって中年と失恋乗り越えたのか興味あります。私は43歳で31歳から40歳までの10年間日本で知り合った年下のカナダ人男性とお付き合いをしていましたが、うん、40になって別れました。
うおい。
英会話教室の講師だった彼とは言葉の違いありつつもなんとなく気があって付き合うことに。35歳くらいまではいつか彼と結婚したいと思っていましたが、その後は形にこだわらず一緒にいられればいいかなと思ってきました、うん、ずっと日本語を勉強したいと言ってルー大柴のような日本語を喋っていた彼がいつからかいつも英語で話しかけてきてなんか怪しいと思っていたところ、うんうん、私の40歳の誕生日を忘れていたと翌日にメールをしてきて問い詰めると若い日本人女性と浮気をしていました。英語で君はお見合いをしていい人見つけてなどというので、うん、はあこの語に及んで何なのよと日本語で言い放った私は別れを切り出して振ってやりました、うん、彼との別れに後悔も未練もありませんが、うん、漠然とこのままずっと一人かもしれないと思うと不安になり、うん、仕事を頑張りながら資産運用を始めました。
正しい、
いい言葉、
いいことです。
資産運用、この4文字熟語どれだけときめくか。私今
本当に
資産運用
資産を運用する
体がうずく
資産運用で体がうずく。堀さん今運用してるんですよね。
資産運用がいいよ。それも地道にね、
少しずつ増やしていく。
パートナーになりそうな人は見つけていません。他のリスナーの皆さんは新しい恋見つけているのでしょうか、うん、福福さん、まあ、ね、どうでしょう、
ね、人それぞれですよ。他にもですね、やっぱ42歳で新しい恋、最後の恋は30後半、30最後だったなっていう人もいればですね、いろいろですよ。
いやこれね、なんか計画的にやってても別にポッとね現れたりもするし、
う
ん、
ただやっぱりあれですよ、一人かシングルかどうかっていうことが問題じゃないよ。さっきの話だけど、余白がある、隙間があるか、
そうですね、うん、
そこの空間があるかですよ、やっぱり、うん、そこはね、この間対談した人ともすごいその話になって、その人が言ってて、うん、本当そう、なるほどそうだなと思ったんだけど、まあいつか雑誌になると思うんで待っててくださいなんですけど、間を空けたところに物は入ってくるよね。そうだ。だからシングルでもパンパンのところに行ったら入ってこないのよ。
歯も詰まるもん。
歯も詰まるもの。スキッパだったら歯も詰まるもん。いい例えが他に5番とあるだろ、堀。隙間があれば物が入ってくるっていうことの例えに、歯の詰まりを言うんじゃないよ。
ないよ。
今日綺麗だね。
でそのさ、ね、
今日綺麗だ、ね、さ、そそるね、今日の堀くん。終われって、もうそろそろやめろって言われちゃった。というところで今回はここまでにしておきましょう。
大場さんでは皆様からのメッセージをお待ちしております。送り先は番組メールアドレス over@tbs.co.jp over@tbs.co.jp です。来週もちょっと中年と、
そうですね、失恋、うん、お願いします。
恋愛失恋、
あと私としこめっていうのもすごい来てますので、しこメンタリティの件もですね、しこめ、しこめメンタリティ、略してしこメンタリティ、
しこしこメンタリティ、
やばいって、しこしこは。
なんで別にうどんしこしこって言うじゃん。
言いますね。今の手の、今の手のポーズなんですか。枠
はめ。あんた枠はめ。
枠から自由に。
そう、枠はめもまずい。
まずい。
ということで、ね、私これ申し訳ございません。うちの23の娘が聞いております。
聞いております。元気元気見てる、間違えた。聞いてる、
仕事しながら聞いてるの。
ジャパンポッドキャストアワーズ、皆さんリスナーチョイス投票ありがとうございました。
ありがとうございました。
あとは結果を待つだけ。はい、ね。あと堀さん本が出ます。
はい。
言いなさいよ。
音読教室という本が4月7日に発売されますので、ぜひお聞きください。じゃなくて読んでください。はい。読んでください。
アマゾン等で予約できます。
お願いいたします。
それではまた金曜日の夕方5時、オーバーザさんでお会いしましょう。ここまでのお相手は、
TBS アナウンサー、堀井美香と、
ジェーンスーでした。
オーバー。TBS Podcast。
TBS ラジオ、ポッドキャストで配信中。
ゼロプリーラジオ、聞くことできる
ー。パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなど、めちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリーラジオ。
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから。
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。
おならが出ちゃったことを何て言いますか？
プリグランスバズーカ。
おしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ。
笑ってるやん。
こんな感じになります。
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。お前。
え？なんで言った？
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。